先週はコヘレトの言葉4章三つ酔いの糸は切れにくいから互いを信頼し合う共同体を天地創造の神が祝福されるということを学びました。また救い主イエス様が自らの群れを全世界から集めようとされますけれども、実際に集められますが、悪霊サタンが来てこれを切り崩す、したがって信じる者は教会という礼拝共同体に実際に集まってくる、出席する、共に祈る、共に賛美するということの重要性を学びました。今週は5章についてです。7節、貧しい人が虐げられていることや不正な裁き、正義の欠如などがこの国にあるのを見ても驚くな。なぜなら身分の高い者が身分の高い者をかばい、さらに身分の高い者が両者をかばうのだから。国の政治、官僚機構、またさまざまな組織の中に私腹を肥やすために継続的に不正を働くという人物がいることが記されています、示されています。なかなかその悪が取り除かれずに10年も20年もその地位を維持することがあります。それはなぜかという答えがここに書かれています。企業について言えば、例えば日産自動車にそのような例を私たちは見たと思います。社長、会長を務めたフランス人、今被告となっていますけれども、21世紀の初頭に2兆円の有利子資産、負債を抱えて苦しんでいた日産自動車に入ってきて、大規模なコスト削減政策の末に短期間でみるみるうちにこうダメな企業を、利益を生み出す企業に生まれ変わらせたということが一躍有名になりました。このような大企業で外国人が、日本語もできない人が突然やってきてこのような大きな貢献をするというのは聞いたことがありません。うまくいったというのはすごいことだとみんなが感心して、その社長の秘密をどうすれば自分たちもそうなるのかこぞって学んだ、そういうことが21世紀の冒頭に起こりました。でその社長になった人物がいつ親会社に帰るんだろうか、そんな大企業で長く外国人が働くっていうのは難しいと思っていたんですけども、全然帰らないわけです。なんで帰らないんだろう、そんなに愛され好かれてるのかと思いました。しかし現実はその逆で、部下に嫌われて皆さん大変だったということがだんだん明らかになってきました。意見する者、反対意見を出す者というのをこうすぐ転勤させちゃうとか、財産を会社の財産なのに自分の財産にしてしまうというようなこともあったというふうに報道されています。でそのようなことが放置されている背景というのは、親会社のルノーの方の業績があまり良くなくて、日産自動車が生み出した利益がこう親会社にこう貢がれるというのが起こっていたというのが大きな 背景だと思います。フランスとしてもその提携関係をどうしても維持したい、国が潤うわけです。このような国際的な後ろ盾によって守られて、まあ多少の不正もおめこぼししてもらえるという、そういう特殊な立場に立って今レバノンに逃走中の被告人が長い間20年近く好き勝手に振る舞うことができたというわけです。貧しい人が虐げられていることや不正な裁き、正義の欠如などがこの国にあるのを見ても驚くな。なぜなら身分の高い者が身分の高い者をかばい、さらに身分の高い者が両者をかばうのだから。この会社は長い間経営者に恵まれなかったというふうに従業員の方々おっしゃっていますけれども、その背景には日本の製造業の躍進というのが、高校を卒業した工場で働く方々によって形作られてきたというのがあります。大学を出たホワイトカラーがかえってそれを食い物にしてしまうというような形で、私たちの国は発展してきました。大会社の経営者というのがなかなか育たないという基本的な構造があって、それで外国から招いたらいい働きはしたということになって、それが固定化したという面がありました。国のレベルで言えばもう70年以上前のことになりますけれども、陸軍の人事に同じような現象を見て取ることができます。少数の参謀、陸軍大学校を卒業された方々が高い地位をに固定化される、高い地位から降りないで済むというような形が蔓延していた面があります。失敗した人を他の場所に転任させて、さらに大きな働きをさせるということをずっとやってきた面があります。失敗した人間を用いるというのはある意味聖書的だなと言えると思います。教会も失敗した人を再び用いて宣教活動を一緒にやるっていうのをモットーにしています。でも陸軍でなされたことはそれは表面的なことであって、実際には自分たちの既得権益を守ってぬくぬくとした人間関係を維持したい、失敗した人間に学ばせないんだと、失敗をうやむやにした上でまた用いるという、つまりメンツを潰さないということをやってきたというのが実情のようです。ずさんな作戦、壊滅的な打撃を受けたインパール作戦というものがあります。ビルマを防衛しようという作戦でした。現地で指揮を取ったのが牟田口中将と呼ばれる方でした。すでに盧溝橋事件のきっかけを作ったということで、そういう面で悪い面で活躍しました。その盧溝橋事件の悪い影響が志田事変に発展し、日中戦争泥沼になったと本人が反省していたくらいです。しかしインパール作戦、非常に難しい作戦でしたけれども、その現地の責任者に任用登用され、それも失敗し、しかし陸軍はその人物を陸軍予科士官学校の校長に任命するという形で用い続けました。また他にも旧ソ連軍とノモンハン事件ということで全面的な戦争をしたことがあります。2人責任者を挙げるのであれば、そのうちの1名が辻と呼ばれる少佐でした。彼は参謀でしたけれども、 なんと第一線にというか前線に赴いて現地の部隊の指揮を取ってしまうという、軍規違反を犯して大ある意味大活躍した人物でした。で、ノモハン事件、失敗します。しかしこの辻少佐は有望な前途有望な青年だということで、陸軍はフィリピンに彼を送り込みました。昭和17年の4月、バターン半島総攻撃というのを聞いたことあられると思いますけれども、米軍とフィリピンの軍人がたくさんこう降伏したということで、彼らを歩かせてこう別な場所に連れてくということをしたんですが、それがバターン死の行進ということで、たくさんの人が死んだということで知られています。この時大本営としては捕虜を射殺しろという命令を下すんですけれども、実際にはそれは大本営が出したものではなくて、辻少佐が勝手に出した命令だったということが後から明らかになります。で、さらにこの、辻少佐をガダルカナル島に派遣しました。太平洋戦争の転換点となる有名な戦いです。小さな島ですけれども、これが大きな転換点になったわけですが、またもや現地司令部の意向を無視して辻少佐は大量の軍人を死なせるという結果を招いてしまいました。失敗の責任を転任によって解消させるというのが多かったということを、歴史家の林三郎さんという方は次のように書いています。しかもこれらの転勤者はその後いつの間にか中央部の要職についていた。中には大本営作戦課の重要ポストを占める者もいた。申し訳の左遷であったのである。積極論者が過失を犯した場合、人事当局は多めに見た。失敗してもその多くは申し訳的であった。一方、自重論者は、積極的でない人は卑怯者扱いにされがちで、その上もし失敗を犯せば手厳しく責任を追及される場合が少なくなかったということです。日本のさまざまな組織でも同じようなことがなされていると思います。コツコツと真面目に仕事をこなす人たちが無視されることはあったとしても、大言壮語をして大風呂敷を広げて、派手なパフォーマンスをする人が上の人たちの目に留まって用いられるということがあります。私たちの日本キリスト教団の本部ですけれども、本を出版する部署があります。本を出版する、つまりビジネスをしているわけですから、理事会という組織を立ち上げて9名の理事がその経営に関して、担ってこられたと思います。しかし今少し経営が難しくなってきています。ご存知の通り、書籍というのはなかなか売れない時代になっています。しょうがないので、電車の広告、電車にですね、こう乗ると本の宣伝がいっぱい最近増えてきましたけれども、そのぐらいしないと本が売れない。ましてやキリスト教の書籍売れにくい、ましてや教団で出している本、非常に真面目な本が多いのでなかなか売れない。日本キリスト教団としては理事会にこれ以上責任を負わせることができないかもしれないと感じているようで、では教団本体がその責任を負ったらいいんじゃないかというような議論がされているらしいというふうに聞いております。責任者不在ということです。驚くな、なぜなら身分の高い者がかばい、さらに 身分の高い、さらに身分の高いものが両者をかばうのだから、このような状態がいろんな組織で起こっていると思います。もしかしたら私自身もかばわれてこう今を迎えているという面があるかもしれません。それを神様がどれほど忍耐されているのか、マタイ福音書5章45節は、父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるというふうに記しています。さらにマタイの13章24節以降、天の国は次のように例えられる。ある人が良い種を畑に撒いた。人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒麦を撒いていった。芽が出て実ってみると毒麦も現れた。しもべたちが主人のところへ来て言った。旦那様、畑には良い種をおまけになったのではありませんか。どこから毒麦が入ったのでしょう。主人は、敵の仕業だと言った。そこでしもべたちが、では行って抜き集めておきましょうかと言うと、主人は言った。いや、毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれない。刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。私たちの日常生活にはさまざまな困難が伴っている。その奥にはどういう神様の考えがあるのかということが明快に示されていると思います。社会で、また教会の交わりの中でいろんなことがありますけれども、それを神様が忍耐して終わりの時まで待っていらっしゃる。私たちも苦労苦難を乗り越えなくてはいけない。イエス様がヨハネ16章33節で、あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているというふうにおっしゃったのは、このような背景があるからです。続いてコヘレトの言葉5章9節です。何にも増して国にとって益となるのは、王が公地を大切にすること。王が公地を大切にすること、農業大事だ。これがこの世の快楽を味わい尽くしたソロモン王が結局たどり着いた国家運営の真理の一つになっています。王様がたくさんのそばめを抱えて快楽に浸っても国は良くならない。官僚が朝からお酒を飲んでも国は良くならない。何が大事か、一つは王様が耕地を、畑を、田んぼを大事にすることだと言っています。栃木県にはアジア学院と呼ばれる農村リーダーを育てる学校があります。国家を発展させるためという意味でこの学校はとても理にかなっていると思います。ある私たちの群れのご夫妻が、今年こそはその学生をホームステイ受け入れたいというふうにおっしゃっていますので、初夏になったらこの場にもアジア学院の学生が来てくださるのではないかと思っています。日本はその点で過去700年の間、耕地を、畑を、田んぼを大事にするしたいという、大事にしたいという方々が政治を担ってきたという、ある意味とても良い伝統があります。日本の政治は12世紀の後半終わり頃から、つまり鎌倉幕府に対して天皇が征夷大将軍のを任命する、その頃から700年以上にわたって、天皇家のような貴族ではなくて額に汗して働くことを大切にしている武士によって、政権が担われてきました。箱根の峠より東側、薄い峠、軽井沢の薄い峠より東側というのは、 1000年ぐらい前、900年ぐらい前っていうのは無法地帯のようになってきて、強い者がその地域を治めるということになっていました。その強い者はどういう人かというと、武器を持った農民だったわけです。でその人たちを今では武士と呼んでいます。野武士でしょうか。当時は畑で汗を流すということを大切にする方々でした。江戸時代は武士が政治を担っていました。士農工商といいますけども、士というのが実は彼らはもともとは農民だったというわけです。江戸時代が終わって明治政府が樹立されますけれども、ご存知の通り長州、山口県の武士、そして薩摩、鹿児島県の武士が中心になって樹立したのが明治政府でした。そして明治政府で働く人たちを養成しよう、大学を1877年に日本で初めて大学を作りますけれども、そこで学ぶ力があった子どもたちというのはやはり士族、学問を修めて漢書を、中国の書物をずっと学んでいた子どもたちがそういう大学に入れるということで、明治政府も士族中心の政府だったと言えることができます。そんでそのスピリットを現代の中央省庁、そして市役所が受け継いでいると私は見ています。700年以上にわたって額に汗して働くのことをとても大切にする方々が日本の国を担ってきた。それに対して諸外国の国家運営っていうのは、特に発展途上国なんかをご覧になると分かると思いますけれども、貴族的な方々が政治そして大重要な決定を下すということをしていました。沖縄において琉球の政治が一部の那覇の貴族的な人たちに狙われていたというのも日本の歴史にはあります。汗を流すことをある意味バカにするような人たちが政権を担うと、国はだんだんと滅んでいってしまうということがこの聖書の言葉からもわかると思います。21世紀に入ってこの王が公地を大切にする、首相が公地を大切にする、畑、田んぼのみならず畑田んぼで働く人たちを大切にするという政策がだんだんと薄まってきているように思います。環太平洋パートナーシップ協定、農家にとって不利な内容だと言えます。そして都道府県ごとの判断で畑にまく種も外国に門戸を開くことができるようになっている。それと連動して人を育てるということもだんだんと軽んじられてきている。ちょっとずつちょっとずつ軽んじられてしまっていて、今ではかなり軽んじられているのではないかと今は感じています。まずそもそもが子供を産み育てるということをある意味何でしょう、拒絶というわけでもないんですけれども、子供を産み育てるということをができなくなってきている時代になりました。一世代を経ると人口が3割減る時代に突入しています。2世代でどうなるのか、人口は 0.7 になりますので7割になるので、2つの世代を経ると 7×7 で 0.49、 半分の人口が半分になる。3世代で0.49×7 だいたい 0.35、 65% の人口が3世代で減ってしまうという事態が今起きています。人口減少はタンカーのようで、一度始まると止まらないというのがその実情です。70歳前後の今年齢の方々は第一次ベビーブームと呼ばれています。そしてその方々の息子さん娘さん 30代後半から40代前半、第二次ベビーブームの世代と呼ばれています。その方々がさらに子供を産み育てればまた人口が増える、めでたしめでたしというわけだになるはずだったんですけれども、なんと第三次ベビーブームは起こりませんでした。どんどん人が減っている。100年経てば人口が3割になるような勢いでこうどんどん減っている。子供を産み育てる環境が奪われたと感じています。さっきのカルロス・ゴーンによる日産の V 字回復、素晴らしいって言ってみんなが学んだわけですけれども、何を学んだかというと、人を育てなくていい、大規模にコストを削減すればいい。例えば工場を5つ閉鎖して2万人を解雇、こういうふうにやって、さらに会計の操作すればたくさんの利益を生み出せるではないかということを多くのビジネスマンが学んでしまったと思います。このままでは国が持たないのでどうするか。一番簡単な方法は外国から安い労働力を国内に呼び入れるということで、そのような政策転換が始まっています。聖書に聞かない国家運営、また多くの企業経営者が腹をくくらずして簡単に利益を生み出す方法を追求してしま、結果的にしてしまったということがあります。そして教会、私たち自身も力不足で30年後50年後に深刻な社会問題を引き起こしかねない政策を許してしまっている面があります。工地を、そして工地で働く人たちを大切にすることをやめた国の行き着く末が私たちの未来に待っているのではないかと危惧しています。社会が大きく変化しているというのは私たちの住むこの国だけではありません。全世界がかつて経験したことのないようなスピードで変化しているのを経験しています。もしこういう時代にあって若い人たち、子どもたちを大切にしたいと思うのであれば、子どもたちに提供する教育というものも30年後50年後の未来を見据えた形で新たな教育を授けなければならないと私自身は感じています。今あるものを大胆に変えなくてはいけない、そういう面があるだろうと思います。教会の教育も同じ、また学校の教育に関しても同じことが言えます。しかし幸か不幸か、学校で働く先生と呼ばれる方々、また教会で働く先生と呼ばれる方々は、あまり物事を変えるというのが得意でないように思っています。毎年同じことを繰り返すというのが得意技なんじゃないかなと思ってしまいます。過去の伝統に鑑みて、今まで通りの学校行事、今まで通りの教会行事、それを繰り返す、毎年毎年繰り返すというのを半ば得意技にしてしまっていて、社会がこう変化していっていく中にあって、自分たちはどうその変化していく社会に提案していくのかというのがあまりこう考えられない。先生と呼ばれる方々はある意味閉じられた空間において、その奥の方で組織に守られた存在という面もあります。幼稚園の先生方は親からのさまざまなクレームで 苦しまれるということがあるかもしれませんけれども、それがどんどんと上の学校に上がっていくと、なかなか例えば大学の先生とかあんまりその社会の変化に対応しろというようなプレッシャーはだんだん感じなくなる傾向があるんじゃないかと思います。教会の牧師も同じです。でそうすると今までのやり方ということでストライクゾーン、先生方のストライクゾーンがこうあんまりこう広がらないという課題が発生します。狭いほど明快な指導をできるということで、ああ指導力のある方だなというふうに、こう物の見方が狭い人ほどこう評価されるという時もかつてはありました。で先生本人はこう自ら見出した正解に対しての確信が深いと思います。結果こうクリエイティブな学生とかクリエイティブな意見に対してはこうそんなのはやめてくださいというふうにこう拒絶、変化を拒絶してしまうということになりかねません。組織としてこうマンネリ化しやすい、そういう傾向があるんじゃないかと思っています。しかし21世紀前半になりますと、前途洋々であるはずの若者が、学生がひとたび学校の外に出れば、今までの親が持っていたような、親に聞かされていたような人生の成功方程式といえるようなものがほとんど通用しない時代になっているというのを若者が見つけて愕然とするというのが現状ではないかと思います。先生に言われたこと、親に言われたこと、素直に従っていても、それが社会に通用しないということがかなりあるんじゃないか、今それほど若者っていうのは苦しんでいるんじゃないかと感じています。キリスト教の学校にお邪魔することがありますけれども、いわゆる難関の国立大学に何人もの生徒を送り出しているような学校というのは、ブランドの力があり評判もよく、当然ながら生徒の大学進学もとてもいいので、経営的にはとても安定しています。先生方も自分たちのやってきた教育に自信を持っていらっしゃると思います。しかしそれに対して、そういう学校に入れなかった子どもたちを救う2番手校、3番手校というものもあります。例えば横浜でいうと横浜女学院という学校があります。首都圏を離れると多くの優秀な生徒は公立の高校に進んでしまいます。私立の学校というのはその後塵を排する形で、自分たちこう特色を出さなければ生き残っていけないということがよく分かっています。受験した生徒を不合格にできないというほど生徒を確保するのが大変になっています。首都圏の2番手3番手の学校、地方のキリスト教の学校、そして多くの私立の学校は自分たち変えなくちゃいけないというふうに思っています。横浜女学院では平間光一先生という方が校長をされて、山梨英和では三井孝子先生という方が校長をされています。二人とも英語科出身、そして筋金入りのクリスチャンの先生です。世界を見渡して何が変わっているのかというのを見据えつつ、自分たちの学校も大胆に変えていこうという強い信念を持った校長先生に、この2つの学校は支えられています。横浜女学院、前以前アメリカ人の宣教師の先生がここで歌を歌って、ピアノを歌を歌ってくれたんですよね。歌を歌ってくれましたけども、彼女も横浜女学院で働いていました。中学高校になんと国際教養コースというのを平間先生が作られた、そういう学校です。また山梨英和の中高というのは海外の メソジストの女子校と大胆に連携関係を結んで、例えば韓国では理科女子大の中高と連携をしたりして、またさまざまな IT の機器を導入したり、サイエンス科学の授業を英語でやったり、いろんなことに果敢に取り組んで、これからの世界の一角を担うような女性たちを育てたいというふうに努力されています。しかしこのような学校は多くの学校の中ではどちらかというと例外的で、多くの学校では今まで通りの教育がなされています。卒業した後に、子どもたちが実社会で力を発揮して結婚して子育てをするというシナリオがなかなか描きにくい、そういう状況があります。人を育てると言ってもなかなか難しい、奥が深いということがここから分かると思います。王がコーチを大切にする、またそのコーチで働く人を育てる、今はコーチも大事ですけれども、会社などで事業をさまざまな働きを工場などでする人を育てるというのが同時に重要になってきている時代ですけれども、果たして人をうまく育てられているのかというと難しいところがあると思います。私たちイエス様にの御声に聞き従うということで、このこれからの人生を歩んでいきたいと願っているわけですけれども、イエス様がどうしたらいいのかというのを一人一人に教えてくださいます。子育てをどうしたらいいのか、自分自身の人生これからどうしたらいいのか、私たちには救い主が一人一人に語りかけてくださるという特権を私たちは持っています。この変化が劇的な時代にあって、教会にも変化が求められているのではないかと思います。私自身も教会を立て直したいという使命を与えられて毎日を過ごしています。チャレンジの手を緩めることはできません。不正に耐えるということが私たちの人生には必要です。畑でまた仕事で額に汗を流すということも必要です。そして若い世代に相対するときには、その若い世代が30年後に直面するであろう未来を見据えた上で若い世代を育てるということをしていきたいと思います。それは人間の知恵ではすることはできませんけれども、天地万物を作られたイエス様に頼ることによって、そしてイエス様に聞き従うことによって、私たちには可能になってきます。このように素晴らしい特権を持っているわけですから、ぜひイエス様の声を聞くことによって若者を育てる教会に成長していきたいと願います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。地上でさまざまな国家、また企業、さまざまな団体を見る中で、私たちの心を突き刺すような事実、さまざまな出来事に出会うかもしれません。そして私たち自身がそのような不正に手を加担したりしてしまうこともあるかもしれません。しかしイエス様が私たちを目覚めさせ、また私たちに知恵を授けてくださり、善悪を判断する力、知恵と判断を授けてくださいます。私たちは目覚めてその御声に従ってイエス様に 付き従っていけばよいのです。どうぞ私たちに判断力、知恵を与えてください。若い世代はあなたの助けを必要としています。直接彼らはあなたの声を聞くことができないかもしれません。私たちがイエス様に聞き従う中で迷う人たちを助け、そして若い世代が良い家庭を、良い社会を築いていくことができるように、私たちが助けの手を差し伸べることができますように、私たちに勇気を与え、また知恵を与え、迷っている人たちを教え導く度量を、胆力をどうぞ与えてください。創価教会のみならず全世界の教会が若者を育てる良い教育機関に成長していくことができますように、その中心に救い主イエス・キリストを据えて、あなたの御栄を表すことができますように、尊き主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。